聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書第14章の16節からです。新約聖書の27ページです。マタイによる福音書第14章の16節から。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。今日はこんな声になってしまいました。急に昨日の夜から寒くなって油断したのでしょうか。今はコロナがありますから気をつけなきゃいけないんですけども、危機管理がなってないのか、ちょっと、熱とかなんとかないんですけども、声だけが、鼻声になってしまいました。こういう時にですね、やっぱりですね、きちっとですね、生活を整えていかなきゃいけないなと、そんなふうに思います。で、今日はですね、ピンチの話であります。あるですね、会合に出たときにですね、その会では最初にリーダーの方がですね、一緒にですね、ご唱和くださいと言って、ピンチはチャンス、ピンチはチャンスと3回ですね、みんなと一緒にスローガンを言っておられました。その時にですね、私はそこにですね、ゲストとして行ったもんですから、冷静に考えてみてもですね、ピンチはピンチなのになと思いながら、その姿を実は見ていました。どんなにピンチはチャンス、ピンチはチャンスといったところで、起こっている出来事は最悪のことには変わらないのに、それがチャンスになるというのは一体どういうことなんだろう。それは一つの出来事に対して多方面から見るということかもしれないと思いながら、そこの場におりました。どんなことでも、最悪の出来事でも、また別のことをですか方から見ればですね、それは違う見方でチャンスにもなれる。そういうふうに思われているのかなと思います。ピンチはですね、ピンチとしてしか受け取れなかったら、それはそのままでしかありません。しかし、見方を変えてですね、どこにですね、焦点を当てて見るかということで、ピンチはピンチでなくなってくる。そういうふうなですね、ことがある。それはリフレーミングというかですね、フレームを変えてみる。それがですね、人生にとって大切な時もあるなと思うのです。今日の聖書はですね、イエス様が5000人の人たちに5つのパンと2匹の魚で満腹されたという奇跡です。この前広島女学院に行った時にですね、このマタイによる福音書のこの箇所に対してですね、聖書教会にご意見をですね、伝えていただけませんかという、私はですね、そうですか、なんか訳語かなんかが問題がありますかというふうに言って、いや、訳ではありません。見出しに問題があると思いますって。どんな問題ですかって聞いたらですね、この5000人のですね、給食のところにですね、実はこういうふうに書いてあります。女と子供を除いて5000人だったですね。で、私などはですね、そこに目を向けたことはありませんでしたですね。でも、広島女学院大学に通う女子学生たちがこれを読んだときにですね、女と子供を別にして男が5000人であった、この最後を取ってですね、5000人に食べ物を与えるっていうのはいかがなもんでしょうかというふうに言われたときに、確かにそうだなと思いました。しかもこれは聖書の本文ではなく、後でですね、聖書教会、翻訳部がつけたですね、込み出しであるから聖書には初めからないものです。だとするならばですね、もう一度ここをですね、5000人に食べ物を与えるではなくて、違う込み出しにしていただきたいというのがご意見でした。そう思うとですね、確かにそうだなと思います。一方的な見方しかできない。そして5000人が食べられたんだからそれでいい。それは一つの見方かもしれません。しかし、それを多方面から見ていくと、いろいろと課題になるものがある。というのを教えられたのです。この奇跡の始まりもイエス様が深く憐れまれたというところから始まっています。このたくさんの人たちが食べ物を与えられたのはイエス様が深く憐れまれたというところから、そこから出発している出来事である。そうするとですね、これはですね、イエス様自身の御心、そして愛によってこの人たちが食べられた。ここにはパン5つと2匹、魚2匹しかありませんではなくして、神様の愛と憐れみの方が先行するというふうな出来事として読んでいけるかなというふうに思うのです。 北海道で伝道された神父様にお会いしたとこうことがあります。まあ、それは北海道の田舎の方のですね、ところにあるですね、伝道所、まあ、集会所みたいなところですね、まあ、そこにも信者がいたのでということで、まあ、実は確かですね、函館の方からですね、車で4時間かけて行って、そしてミサをして帰ってくるというですね、まあ、まあ4時間かかってもですね、その前にですね、冬になるとですね、大体4時間ぐらい前から部屋を温めとかないと暖かくならないので、さらに4時間加えて早く行ってストーブをつけてですね、そしてですね、ずっと信者を待ってたとですね、来る時もあるし来ない時もあるしというですね、でこんなことが一体何になるんだろうかというふうにですね、いつも思っていたんですね。今日誰も来なかったとしたら、自分の働きは一体ですね、何になるんだろう、この8時間というですね、時間はですね、私にとってはものすごく大切な時間なのにですね。で、そんな時にですね、ある時にですね、行ってもですね、誰もですね、来ないだろうと思いながらですね、その集会所のですね、まあ、請託の上を見た時にですね、今日はどうしてもですね、母が病気でここに来ることはできません、神父様のために今日はですね、神父様が使われる時間すべてを私はお祈りします、ですから8時間ですね、神父様のことを思ってお祈りしますっていう手紙が置いてあったそうです。まあ、そうするとですね、神父様は本当にですね、そこで悔い改めたそうですですね、何のための8時間かとか、こんなことやってもと思った8時間だったけども、しかしそのために祈る時間っていうのが与えられているのだですね、しかも自分のことのために祈ってくれている人たちもいるというですね、まあ、そうするとその8時間が愛おしくて愛おしくて仕方のない8時間となったんですよっていう、まあ、そんな話をですね、聞いた時にとっても心がですね、ほっこりしたというふうな思いにさせられました。なんでこんなこととかですね、どうしてですね、こんなことならやめてしまえばいい、まあ、そういう見方しかできない私たちに神はそうではないのだということを教えられたのです。弟子たちはしかありませんというふうに今日も言っています。しかしイエス様はそれをここに持ってきなさいと言われています。イエス様と弟子たちの違いというのは一体何だろうか。イエス様は初めから多くの人がパン5つと魚2匹で満たされることを知っておられた、答えをきちんと持っておられた、先が見えておられた、だから私たちも神様の前に必ず導いてくださるという確信を持ち続けて歩むことが必要だというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいて守ってくださいます。どうか私たちもイエス様がいただく御言葉によってイエス様を信じ、そして従う生き方が一番私たちにとって大切だということを教えてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテン福祉所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員をどうかクリスマス会の準備をしておりますので、一人一人をどうかお守りください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今朝のお祈りをいたします。天の父よ、この一夜、あらゆる災いと危険から私たちを守ってくださったことを愛する御子イエス・キリストによって感謝します。この日もまた、罪と全ての悪から私たちを守り、私たちの全ての行いと生活とは入念かなうように祈ります。それは私たちの体も魂も全てをあなたの御手にお任せするからです。どうか御敵が私たちに体の力も売ることができないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。御子主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。 主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にも出させたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに遭わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものあればなり。アーメン。祝福いたします。私たちの主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが今日も私たちの上に豊かにあるように、父と子と聖霊の御名によって。
終わりの歌74番です。終わりの歌74番。